宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ
北浜龍一郎です。よろしくお願いします。おはようございます。
株が、
はい、上がるぞ。
月曜日、日経平均前場の終わり値38円64銭高。
聞いてよかった月曜日。
あ、そうですね。
そうです。
13,013円16銭となっていますね。
30ぐらいはね、もうちょっとある、130ぐらいあってほしいところですけどね。
まあ海外の状況も良かったですけどね。
そうですね。
まあいずれにしてもでも上がってきていると。まあこのところ先週なんか見ていますとですね、ちょっと小動きの展開もあったし、例えば20日ぐらいはですね、20日、そして21日結構下げたんです。
下げましたね。2日合わせて280円ぐらい下げましたもんね。
そうですね、280円、
結構2日ですけども、はい、大幅ですよね。
それでまあ今日はそれを跳ね返しっていうんでしょうかね。対して力があるのかの様子見にとるのも強いんでしょうかね。38円高となっていますね。
これね、はい、やはりね、先週の下げ幅がやっぱ大きかったですから、はい、ちょっとね、積極的に買い切らないですよね。ですから、まあ、今夜のね、はい、ニューヨークを見てからということになると思うんですけども、もちろん先週のね、ニューヨークはまあ上がったの、なんですかね、ダウは上がったわけですけどね。でも一方でジャスダックがね、下げてました。ナスダックが下げてましたですから、はい、どうしてもね、どっちを見ていいかわからないというふうになりますので、まあ買いにね、今日は迫力がないということになったと思うんですけどね。はい、残念ながらそれといいですか。はい、年初のその大発会のところのね、そのスタートのところをまあ割り込んでますから、これ厳しいですよ。割り込みましたからね。
まあそういう様子見っていうんでしょうかね。はい、まあこの様子見のきっかけが、中国の預金準備率の引上げとでも言いましょうか。そんな感じですよね。
そうですね、まあ、その後を受けて本格的に利上げをするんじゃないかなという感触が非常に強くなってますからね。だから米国市場は特にそれに大きく反応ありませんでしたけど、はい、まあ、日本の場合はその中国への、ね、経済に依存度が高いという見方からね、まあ、結構織り込まれてしまいましたですけどね。
はい、まあ、そういう状況で今後はまたですね、中国の状況を言っても例えばアメリカそして日本でですね、来週あたりなんでしょうかね、まあ、今週もそうなんでしょうか、決算がいろいろ出てきますよね。
とね、これは金融政策決定会合があります、はいはいはい、FOMC ありますしね、まあ、金融に関するですね、大きなイベントがありますからね、
まあ、その辺を見ようっていうことなんでしょうが、でも底堅くはありますよね。
あ、それはね、先週末の、ね、動きに現れてるんですけども、はい、その週末ね、結構大きく下げましたよね。はい、ところがね、出来高がね、非常に多かったんですよね。
そうですね。
で、年初来最大じゃないでしょうかね。
1兆9000なんですか、大金言いますかね。
でね、出来高がね、
出来高が
26億
ですね。
そうですね、6000万ぐらいありましたね。
は
い、
なんか先週は19日から20億台に乗ってるって感じですよね。
そうそうそう、それでね、その26億株台であったということはですね、はい、やっぱり下げればね、買うという姿勢ですよね。ですから、まあ、そういう意味では底堅いという形になると思うんですけども、はい、下げなきゃ買わないっていうのも困るんですけどまあでもね、はい、そうやってその買い意欲はね、引き続き旺盛だっていうことがそれで証明された形にはなってますよね。ですからそんなにね、こう心配しなきゃいけないような状況っていうのはないと思いますけどね。はい、はい、
まあ、20億売買高がですね、20億台って言いますと、1月の
結構多かったですよ。
1月の6日からですね、
そうですそうです、
14日まで、まあ、20億できたと。
あ、そうですね。
それから先週金曜日火曜日ちょっと落ち込んでですね、その後また20億に上がってきたっていう感じで、回転は効いてるんですよね。
いや、そのおっしゃる通りですね。ですから、まあ、そこは、まあ、非常にいいと言いますか、はい、まあ、プラス要因ではありますからね、やはり買い手がね、止まってると、買いが止まってると言ったら問題なんですけど、買いが止まってないですから、 まあ、一応ですね、うん、楽観はできるかなと思いますよね、
まあ、それに買いが継続的に入ってきて出来高を膨らませているということなんですけれども、まあ、逆に言えば売りも出てるってわけですからね。
もちろんそうですね、うんうん、これは先駆した株が売られてますよね、はい、ハイテクが特に言えると思うんですけどね、うん、ですからそこにそのちょっとね、投資家としてひょっとするとこちらの方に行くんじゃないかなというところが、まあ、銀行株とね、うん、不動産株の上昇っていうのは先週結構ありましたから、はい、まあ、そちらに流れがね、行ってしまうんじゃないかというふうなね、うん、はい、ちょっとこう不安といいますかね、うん、それがあって、とりあえずですねハイテクをちょっと濁っていこうというようなね、うん、ハイテク自動車ね、うん、そういう輸出関連株をですね、はい、売っておこうという動きが見えたということですよね、うん、まあ、今日あたりもまだ継続しているところがありますね、
うん、輸出関連になりますとここからですね、まあ、海外の状況為替の状況になるんですけれども、一段のですね、円高っていうのちょっと考えられない感じもするんですけどね。
そうですね、うん、一段の円高はなくて今年はまあ基本的にはどちらかというと円安基調ですよね、はい、ユーロがまあ少し戻り歩調でもありますし、うんうん、まあ、ユーロに合わせてドルが下がるという感じになって、はい、円にとってはあまり好ましくないということもあるんですけども、うん、基調としてはね、はい、円もその去年のようなね動きはちょっと考えられませんから、うん、そういうことで言うとその今、先週ね少し下げた、はい、そういうハイテクや自動車というのもね、うん、これはまあいい押し目を入れてるというふうな見方でよろしいんじゃないと思いますけどね、うんうん、
その為替になりますとですね、はい、まあ、日本の円だけが去年はですね、
そうでしたね、
ずっと高くなってきて、それは何かって言ったらやっぱり通貨のいわゆる金融緩和をですね、果敢に進めなかったから。
そうですね。
でその後日銀が姿勢をねぐるっと変えましたよね、そうすると、まあ、世界的に言うと日本だけが金融緩和をやってなかったら当然変わるのはそうですよね。
そうなんですよね。日本はあれですもんね、実質金利が高いんですよね、はいはい、だってなんていうんですか、デフレですから、うん、そうすると物価上昇率はマイナスですから、うん、それから考えるとね、ゼロ金利プラスアルファぐらいではね、はい、そうすると実質は金利が高いということになっちゃうんですよね、はいはいはい、ですからそれもあってね、去年は結構円が買われたという形ですけどね、うんうん。
でも今回はその先ほども北川さんがおっしゃったように円高は望みずにくいっていうのはですね、まあ、通貨供給量といいますかね、はい、市場に出すお金を、インフレ目標とでも言いましょうか、
そういう設定ですね、
1% そこまではどうしてもやるって言って続ける覚悟を決めたわけですよね。
そうですね、うん、今日あたりもだからその議論になると思いますよね、日銀はね、はい、
そうですね、はい、だからその辺のことを見るとまあお金を出せば価値は下がると、そういうことですね。だからそんなに、また円高方向に、触れるということはちょっと考えづらいかなって感じがしますと、
そういうことですね。
輸出関連だってね、そうですね、また来るじゃないかって感じがしますね。
もちろんそうですね、うん、だから株やってるとほらやはりね日々いろんな情報がありますから、はい、どうしてもねそれにこう、気が移りますよね、はい、ですからもうダメかなとかね、やっぱりダメだったとかね、こうなるんですけど、うん、それやはりね少しね中期的な、ね、視点で見ていかないと、とてもじゃないですけども、ドタバタするだけになっちゃいますからね、はい、そこはちょっとね、うん、そういうやり方もありますけど、はい、それはそういう人にねお任せして、我々はね少しね、ゆっくり構えた方がいいと思いますけどね、
はいはい、私なんてのはもう北浜先生を師と仰ぎですね、
いや
3ヶ月投資を前提に、いろいろ組み立てていけばいいんじゃないかと思ってますよね。やっぱり投資っていうのは、はい、まあ、いろんなその機関の取り方があるんでしょうけれども、今の経済状況等々では、まあ、日々動かすってのはどうかなって感じは、忙しいとかそういうのもあるんですけれども、
そういう人は、ね、そういう方で、ね、やっていただいていいと思うんですよね、
うん、はい、3ヶ月ぐらいのこう状況を見てみないと本当の結果、いわゆる自分が投資した株のですね、収益っていうのもなんかいいのが生み出せない感じはしますよね。
そうですよね、これね本当にね短期売買っていうのももちろんありますから、はい、まあ、それはそれでいいんですけども、うん、まあ、時と場合によりけりで、はい、回復相場であるかどうかっていうふうなことを考えますとね、はい、まあ、大きな回復と相場になんですから、うん、の中にありますからね、はい、そういうことで考えますと、まあ、極論しますとですね、はい、持ちっぱなしでも結構いけるということになるんですよね、うん、その方が利口なんですよね、はい、慌ただしく忙しくやったからってね、成果があると限りませんよね、
でも今回も先ほどね北川さんおっしゃったようにいわゆるハイテク輸出関連から、 金融不動産というところにこうシフトするんじゃないか、
はいはい、
投資している方にとってみれば、自分がハイテク株を持ってるとちょっと怖いなって感じしますよね。
いやいや怖くない、一時的にお休みがあるってことになって、株はこれをずっと繰り返し大昔から繰り返してんだから、上げたり下げたりね、はいはい、上げたり下げたりで下げたりじゃっていうのが去年ありましたけど、うんうん、上げたり下げたりで上げたりになればいいわけですからね、うんうん、ですから、上がる方向には変わりはありませんから、はい、そういう点ではですね、うん、下げたらまあ極ものによりますけど、まあ、大体はね10銘柄中そうね7銘柄ぐらいは買えばいいってことになりますよね。あとの3銘柄に掴んでしまったらこれまずいんだけどね。
いや北川さんのね、はい、この前も何回も言ってるんですけど、私自分でね10月以降の色チェックしたんですよ。
またチェックした。
いや、
またチェックしてるから
、ね、
仕事だねこれ。
上昇確率と言いますのは、その途中で下がったら上がったりしてね、
はいはい、
そのメルクマールって言いますか、基準にするとこは結構難しいんですけれども、はい、行った時とその直近の比べて 6割以上が上がってる銘柄になってますよね。
ああそっか、まだね
7割だから難しいです。
7割か8割いかないとな、
まあそういうこともあるんですが、また話は戻ってですね、
はい、
ハイテクなんか持たれてる方はやっぱりここではじっくり待つか、あるいは下がったところを、まあ、資金の余裕があればなんでしょうけども、あまり
正解
買います。
正解ですよ。そりゃそうですよ、
で自分の信じた株をまたその持ってる株で買いましょうってことなんですかね。
まあ、そうそれでいいんじゃないですかね。まあ、そうですね。難品はあんまり良くないんですけどね。
そうなんですよね。
でも、まあね、利益は出てたんだけど、うん、ちょっと売り逃したっていう場合はまた買ってもいいですよね。うんうんうん、はい。
それによって、まあ、利益水準を多少下げていくわけですよね。
そう、日経平均はね、はい、1月のその大発会を割り込みましたんですけども、うん、個々の銘柄はね割り込んでないのがほとんどですよね、
うん
ええ、割り込んでないですよね。割り込んでるのもももちろんありますよ、はいはい、うん、ですからそういう意味で言うとね、うん、強い銘柄はまだね、うん、強さをキープしてますから、
うん、
そしてまたしばらくね、
はい、
したらまた回復していきますから、
うん、
だって、基幹投資家さん、そうですね、米系のその投資ファンドなんかはですね、
はい、
なんか買わなきゃいけないんだから、
うん、
でそうなるとね、はい、ハイテクを外すってことはありえないんですよね、
うんうんうん、でそのハイテクにもいろんな業種分野があるんですけれども、
はいはいはい、
これまでいろいろ北川さんのお話を伺っていると、例えば、iPhone では何なんでしたっけ、iPhone でしたっけ、何なんでしたっけ、そういうねハイテク機器に弱くてスマートフォンですとか、
はいはい、
あるいはまあ車
電池、ね、
電池ですね、
はいはい、リチウムイオン電池ね、はい、
だからそのスマートフォンっていうのはこれから、まあ、日本独特の進化形態、そのね、あれかもしれない、日本国内にはすごく流行りますよね。
流行りますよ。私だって買いたいなと思ってるぐらいですもんね。
僕も買いたいと思ってるんですけど使うじゃなくて僕は今のでいいんですけどね。
気になるじゃないですか、みんな持ってると、みんなが持ってるとやっぱり、
でいろんなことが本当できるんですよね、小さい画面で、ね、
そう行列してるとさ並びたくない、うん、この前ね僕パン屋さんのところでみんな行列してるから買って帰ったらさ、あ、それはうちの近くに売ってるよって言われちょっとがっくりしましたよ。
僕はね基本的な行列嫌いで行列してるのが絶対並ばないんですよ。
いやいやこの前ねふと並んだんだよ、パン屋さんで、いい匂いもするしさ、そして買って帰ったらさ、なんだそれはね近くにあるパン屋さんのやつと一緒じゃないかって言われて、
はい、
がっくりしましたけど、
それじゃですね、
はい、
その北山さんはスマートフォンであるとか、あるいは電池関連、
日中の電池ね、
まあ車関連、
そうそうそう、
でそれも、いわゆる本命手とかあんま狙ってって注目しないですね。
いやそのことない
ですね、関連っていうところで、
それはもういろいろ本命でいきますよね、うん、だって本命だとほら、はい、村田製作所やったじゃないですか、ね、あれ本命でして、今ちょっと下がってますよね、ですからまた狙いどころが来るんですよね、
いやでも例えばね、
はい、
スマートフォンだなんだかんだって言いますと、
はい、
いろいろ大きいメーカーがあるじゃないですか、いわゆる物を集めてきてね、作っちゃって、
はいはいはいは
い、例えば何々製とかっていう感じで出してるところ、しかしパッと蓋を開ければですね、
はいはい、
高く買ったんだから蓋なんか開けれることはしないですけれども、中いろんなものが入ってて、その分野の1位企業って世界で1位とかそういうのを北野さんが選ぶんですよね。
もちろんそれは世界1位がいいじゃないですか。
いいですね、
だから無事でね、
そういう意味ではね、
はい、
物を見た時にはこれが1位かどうかちょっとわからないんですよね。しかし蓋を開けて中を覗くとそのメーカーがね世界で1位であったとか、あるいは車なんかでも、
はい、
すごいトヨタとかね、いろいろあるじゃないですか、
はいはい、
そこじゃないんですよね、いうのは関連なんですね。
それは周辺がやっぱりあの動きがいいことは確かですからね、うんうん、株価としてはね、
まあ、
は
い、小型も多いですしね、
そうです、
ちょっとこう買いに行ければバーッと上がります
し、ね、 そうですね、そうすると主力がまず上がってみせますから、うん、そうするとその周辺の隣のやつも、うん、ね、上がると分かりますから、うん、それで上がり始めるとそちらの方が、上がり方がね、そうそう、変化率が高いとなりますから、うんうんうん、ね、やっぱりそちらの方に行った方がいいですもんね。
なんか本、まあ、確かに本命は本命なんですけど、ええ、やり口すごいって感じですね。
いや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。だって株で儲けるためだから。
そうですね。
ねえ、趣味でやってたりね、うん、するわけじゃないし。
そうですね。
ねえ、株主になって云々関連じゃないから、うん、なんか、ね、株主優待かなんかもらって喜んでる場合じゃありませんからね。
はい。でも株で言いますと、はい、本質的にはですね、はい、ちゃんとした株主になりですね、その企業の成長を願うというのが本論だと思うんですけれども。
何言ってんだよ、そんな時代じゃないよ。
ね。要するに。
それはまあ一応ね、はい、表向きの発言ですよね。
うんうん、
まあ、それもありですよね、はい、それもあっていいと思うんですけどね、うんうん、はい、でもやっぱりね、値幅を取るっていうのは株ですから、
うん、
株式投資ですから我々はね、はい、
うん、
はい、
うん、
株主になって、はい、まあ優待されもいいですけど、ないよりマシだよね、
うん、
で株主総会行って、うん、なんかね、うん、ちょっとおまけのボールペンもらったりとかさ、
はい、
それで喜んでてもちょっと困るよね。
やっぱりあれですよね。投資した株が上がって、それを高値で売ったりなんかして儲けたら気持ちいいですしね。
快感だよね。
快感ですよね。
そうですよね。
はい、じゃあちょっとここでお知らせに行って、後半ではよりですね、細かくその、個別銘柄の話なんか伺っていきます。
いや、もういいよ。
いいよ。お知らせです。はい、どうも。
北浜隆一郎の株式宅配便カセット新年号、北浜さん渾身の2011年勝負8銘柄、好評発売中。2010年も注目銘柄が 60% を超える確率で上昇し、当たり屋を証明した北浜さんが2011年にリターンを増やせそうな銘柄を渾身の力を込めて選びます。カセットおよそ60分、価格は7000円、お求めは 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。返品などのお問い合わせもこの番号で。
先端医薬品開発のナノキャリアがその研究成果をもとに作り出した新しいタイプの美容液、エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。エクラフチュール W のお値段は 13,650 円、送料代引き手数料700円、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封品は返品可能。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということで、後半はですね、ショータイムですね、また。先週
僕チェックした結果でしょ。
はい、先週北浜先生はですね、
はい、
先週の銘柄1月17日になんでしょうか、ナブテスコ
だった、
6268を注目しているということで挙げていただきましたが、ナブテスコ17日がですね、1863円で終わってます。今日が1813円です。
お、下げてるね。
下げてますね。
途中上げましたよね。
途中ね、1920円っていうのがありますね。
そうですよ、
これ、それですとそうなると60円、弱上げてるんですね。それは先週の20日木曜日ですね、はい、
これにちょっとね、あの先週のこの下げにやっぱり巻き込まれましたよね、
うんうん、
週末のところのね、
はい、
はい、
で先ほど私が言ったですね、
はい、
10月からずっと見てるっていうのは、
ええ、
あくまでも直近まで引き寄せて、それで勝ったか負けたかをチェックしたんですよ。
だからこれ嫌なことやってるな。
これもね、まあとりあえず今日のところは1813円で、17日がですね、
はい、
終わりね、1863円ってことだったんですけど、まだまだ いけるでしょうかね、これね。
まだまだいけるって当たり前じゃん。何を言ってんの。
一瞬こう疑いのまなざしで見ちゃいました。
そうですね、
はい、ということで、まあ途中1920円があって、その時段階で60円上げてると、
はい、
まあ行った日からどんどんどんと上がってたわけですね。
そうですね。
で多少利食いが出てしまって、今日もちょっと利食いがついてるっていう感じがしますが、ナブテスコ、その前がですね、先ほどもちょっと北間さんおっしゃいましたが、コードナンバー6981村田製作所、
ね、
はい、今日が5900円20円安でですね、これは1月の、17日11日あれ 違いますね、12月ですね。
これが12月になって
そうです、あのこれで2回目なんでね、あの今年に入りまして、12月の27日がですね、5660円とかってますね。
あ、そうだっけ、
おー、上がってますよ。
まだプラスじゃんね。
まだまだ
1時はもっといきました
。6210円ってのありましたね。
ああ、驚かないでよね。当たり前のことだから。
これだってパターンがありますね。1週間か2週間後にはこれ北浜さんが言ったのは高くなる。それなんだな、ひょっとしたらとりあえずの売り場は。
そうですか、
ね、それで安くなってまた買い戻してですね。
まだそんな短期に考えなくていいじゃないですか、
はい、すいません、
中核銘柄なんだよ、
はい、3ヶ月通しですね。
今日はどうなの、
はい、今日は5900円です。
5900円で、はい、上下はいくらですか。
20円安ですね。
あ、20円ですね、はい、あ、頑張ってますよね、
はいはい、まあ、12月、昨年12月の
27日6000円を割ったんだからいいよな、
6210円というのが一番高値で、今年の1月の11日戦利品の次の日ですね、でそこからちょっと売られたりなんかしてですね、でもまあ、北浜さんが注目した日よりはまだ高くなっているんですけれども、
そうですね、
そんなのが、そうか、安くなった時に仕入れてもいいってな感じ、中長期で3ヶ月でね。
そうですよ、そうですよ、はい、まだね、はい、いけますよね。
でこれももう去年のことになりますが、12月の20日取島製作所6363、これが今日はですね1632円11円高で、これ取り上げていただいた昨年12月の20日がですね、1715円で、今日が1632円、
なんか強調して言ってるけど、はい、途中上がったやつも言ってるよ。
途中はですね、1785円ってなりましたね。
1785円は大したことないな、はい、でもまあプラスはプラスか、
70円ほど上がったんですけどね、1700、
もうちょっと迫力ないですね、
これも北浜さんがですね、注目されてるって、2週間後が最高値、直近のですね、直近のってこの、ところの高値をつけてますね。で今は1632円ということですね。
なるほど、まあこれもね、ゆっくりですけどね、あのまあ、そうですね、下がらない買ったっていうのは、まあ褒めてやってもいいんじゃないですかね。
まあ、そうですよね、
そうですね。だからただまあここからね、はい、まあ、さらに上がってもらわなきゃいけませんね、ちょっと待ってよこれ、
はい、
いくらだって高値が、
どこがですか、
1785円、
はいはいはい、
ああそうか、
はい、
もうちょっとだな、
僕は嘘つきません、ね、見て言ってんですから。
あ、そう
出してきた、こうほかほかのやつでチェックしてるんですから、はい、
はい、
それで、まあそんなところでですね、
はい、
まあ新年2回目の放送
も、今日は2回目だっけ、
まだ2回目なんです。
あ、そうか、はいはいはい、
まあ銘柄去年からのこうチェックしましたけど、まあまあということですね。
そうですね、
まあ身内ですからちょっと甘い感じもあるのかもしれませんけど、まあまあですね、
上がってるのよ全部、
はい、上がってます、
全部上がっといて、
上がってます、
まあまあってどういうことよ、
いやバーン、それないですよね。
それはないよ、そういう銘柄は最近ないんですよね。
ないですね。
そうですよ、全体に、
そう
全体ないんですよね、
その辺はまず投資家の皆さんにね、まだややもするとあの皆さんガーンと上がるのがカビだなんて思ってるかもしれないですけど、
いや、なくなったんですよね。
なくなりましたよね。
そうですね、あのほどほどに上がってくる、
ね、ほどほどにね、だからまあ銀行に入れてるよりも株の方が得であるとか、そういう、それでもちろん手数料とかね、取引の場合の手数料とかなんかが、捉えるケースもあるんですけれども、それを引いて儲けられればいいやって感じですよね。
いや、そうですよ、で、いや、それは着実に上がってるんだ、
着実に上がって
るんだ、上がり下げ しながらだけどね、
はいはいはい、
そうですよね、
はい、
10% 上がるのも容易じゃないよね。
10% 上がる
の、だってそれはだって預金なんかと 10% 比べたらとてもじゃないですけど、非常にいいじゃないですかね。
そうですね、
10% 株が上がるっていうのはだって、はい、そうですね、1600円の株だったら、
はい、
160円だからね、
160円ですもんね、
大して上がってないってことになるじゃないですか、はい、でもパーセンテージって大きいよ。
大きいですよね。
そうですよね、
今時どこに 10% 上
がる、大幅にさ1600円のやつがね、はい、すぐ3000円になるというふうなのは昔の考えですよね、
うんうんうん、そういう意味で言いますと、まあ、北場さんがいろいろ挙げていただいている銘柄はですね、
手堅く上がって
ますよね。手堅く上がってますよね。
そうですね、
この手堅さですね、やっぱり
やっぱ手堅くなってね、
やっぱりキャブなんて株はなんだかのギャンブルじゃないですもんね、
もうね、
手堅く、
そうですよ
バントヒットを重ねているようなですね、
一郎式ですね、
やっぱホームランを株で狙おうっていうのは、あまりこの資産を増やすという意味じゃ良くないかもしれませんよね。
それはね、否定とかね、はい、ああいう人たちが活躍した時代の投資ですよね、
うん、
今はそれはもう あないんですからね、はい、ですからちょっとねやっぱり考え方を変えていかなきゃいけませんよね、
うん、だからまあ当面は3ヶ月投資ぐらいで 10% 程度を目指して着実に
い
くと。
そういうことです ね、
10% の銘柄を、まあ、額にも言われますけども、10個持ってたら 100% ですから
ね。ちょっとおかしいね。
同じ額だから
ちょっとおかしくない。
おかしいんですけど、なんかこれ聞いてる方をごまかそうって感じじゃないけど、僕はただたまたま僕の頭が悪いだけであって、でもまあそういうような投資をされるとね、
そうです、
安全確実に資産を増加させていくことができますよね。
そうですね、うん、はい、
それで、はい、そういう延長線上にあってですね、今日は何を、
あ、今日ね、
はい、
定陣ですね、
あ、コード番号が、3401の定陣、定陣今日はですね394円で6円高ですね。
394円、
コードナンバーが3401、定陣ですね。
はいはいはい、
はい、
まあこの会社はねもう皆さん知ってらっしゃるようにね、はい、繊維の老舗なんですけど、うん、まあそうですね、繊維ばかりはもう今ほとんどね、はい、繊維メーカーはそういうことじゃないですけど、はい、機能性製品といって機能性フィルムとかね、はい、あるいは炭素繊維とかね、うん、あるいは医薬品とかね、はい、そういうのまあ展開してて、はい、非常に中身いいわけですよね、はい、で株価もねこう上がってきてて、
はい、
先週は特にですね、はい、炭素繊維がね、材料になって、はい、急騰してたんですけども、
421円までありますね。
そうそう、
はい、
それでガクッと下がりましたから。
ガクッと下がりました ね、
ね、
はい、
週末というかその2日間で、
うんうん、
このガクッと下がったのが、いいですよね、急騰してったわけですから、
はい、
捕まえようがなかったんですけども、
はい、
結局ね、全体が下がることによってですよ、
はい、
下げたわけで、
はい、
まあ、この会社にね何か問題があったわけではないわけですよね。
なるほど、
ですからそこをね、はい、ちょうど拾うということでよろしいんじゃないでしょうかね。
で今日はですね、
はい、
前場6円高になってるんですよね、だから北浜さんにいつも選んでいただくのはですね、前場の結果を見ないうちに選んで、まあ、注目銘柄なんですね。
あ、そうですね、
だから北浜さんの番組がもう少し早ければ、今日だけで6円儲けたことになります
よね。いやいやいやいや、6円で手すらそんな魅力ありませんけれども、
うん、
まあそうですね、節目のね、
はい、
まあ、400円割り込んだというところが悪くはないですよね、
はい、
400円にならないところあたりでね、
はい、
拾っておくというのはね、作戦としてはね、実は非常に有効かなと思いますね、うん、
ちょっと急いで、まあ、注目銘柄でね、
そういうこと
で投資のご判断はリスナーの方々ってことなんですけれどもね。
あ、そうだね、
はい
はい、
まあ、決して北浜先生の言うことを全部信用せずに、
はい、
ご自身で判断していってください。あ、それで、
はい、
北浜先生のカセット、
はい、カセット
先々週出したんですけど、
発売
勝負8銘柄、2011年勝負8銘柄ってやつ、
はい、
まだ残りが数本ありますので、ぜひですね、お求めいただきたいですね。
あ、ぜひね、聞いていただきたいですよね、はい、気合入ってますからね、
そうですね、
はい、
8銘柄、勝負ができる8銘柄をですね、じっくり解説しています、価格の方がカセット1時間程度で、7000円、お求めが東京03-3583-8300、あと数本残ってるんですよ。
あ、数本だ、
ね、最近ね、やっぱり売れ行きよくて、売れ切れてしまうんですよ。
ありがたいですね、今時何でも売れないって言われてますからね、
はい、
本当にあとよろしくお願いします、
ね、これで勝負をかけて、ね、
そうです、
まあ、といっても3ヶ月タームで、ね、勝負をかけるということなんでね、
はい、そういうね、投資にふさわしい銘柄を揃えてございます、
はいはい、安全確実、
そういうことです。
10% を抜こう、
そうです
ですですね、
できたら 20% かな、
できたら 50% の違い
よ、いや、
まあ、10%から20% ですね、
はい、そうです、
はい、ということで、北浜さんのカセット残り少なくなっておりますが、あ、今日も販売しております、ちょっとよろしくお願いします。で、ということで北浜さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼します。
また来週よろしくお願いします。